おはようございます。マイクです。 FM ラジオ風テック番組ゼンカースト、本日も始まりました。今日は2026年5月28日木曜日の朝7時を回ったところです。この時間はゼンで今トレンドになっている技術記事をラジオ感覚でゆるっと紹介していきます。今日はですね、全部で5本の記事をご紹介していきます。それぞれテーマもバラバラで、 AI エージェントの挙動からウェブセキュリティ、サプライチェーン攻撃対策、Kubernetes でのマインクラフト運用、そして社内ナレッジと AI の付き合い方まで結構盛りだくさんです。コーヒー片手に、通勤通学のお供に、ながら聞きでどうぞ。まず1本目、コーデックスがスキルド MD を220行で打ち切っていた話という記事です。タイトルからしてちょっと嫌な予感がしますよね。著者の方はキエレというエージェントスキルのセットをコーデックス CLI の上で評価していたんですが、そのログを細かく見ていくうちに、あれ？スキル .md 最後まで読まれてないぞという事実に気づきます。本来441行あるスキル定義に対して、コーデックスは自分で S みたいなコマンドを組み立てて、なぜか20行までしか読まない。しかも41タスク中39タスクで最新行がきっちり220秒でピタッと揃っている。怖いですね。で、これがハードの上限とか CLI の仕様ではなくて、ファイル読み取りツールがない状態で、モデル自身が慣れでそういうコマンドを出しているっぽい。というのがミソなんですね。一方で、クロードコードとかスキル専用のツールをちゃんと持っている環境だと、この問題は起きない。仕様としては、スキル .md は最大500行まで OK、本文は全部ロードすることとなっているのに、GPT-5.5 プラスコーデックス CLI だと、モデルの学習上の暗黙知みたいなものから、まあスキル .md は220位ぐらいでしょと勝手に打ち切っちゃう。その結果、後半に書いてあるアンチパターンとかストップ条件、他スキルへのハンドオフの記述が物理的に読まれてない可能性が高い。評価結果も実は後半のルールを知らないエージェントの成績になっちゃってるんですね。仕様的にはちゃんとツールを用意するか、モデル側を直すのが筋なんですが、現実的なワークアラウンドとしては、重要なことは200行以内に全部詰めろ、細かい例や参照は別ファイルに逃がせ、という、ちょっと切ないけど実務的な工夫が必要だよ、というお話でした。エージェントにスキルを書いてる人は221行目以降読まれてないかもしれないという前提で設計した方が良さそうです。続いて2本目、 JWT をローカルストレージに置くなはなぜ言われるのか、クッキー回帰までの時系列整理という記事です。これはもうウェブフロント周りにいる人は一度は聞いたことがあるフレーズですよね。 JWT をローカルストレージに入れちゃダメ、いやでも SPA だから BFF 入れようみたいな、ここ10年ぐらいのドタバタをちゃんと時系列で整理してくれています。大きな流れとしては、 1. 昔ながらのクッキーベースセッション、 SPA ブームとともに広まった JWT プラスローカルストレージプラスベーラー、 3. そこからの BFF 登場によるトークンの隔離、結果的にクッキーセッション回帰と見える今、という4ステップで説明してくれています。ポイントは、なぜローカルストレージに入れたのか、なぜやめたのか、SPA 化、外部 IDP、サードパーティー、クッキー規制、マイクロサービス側のステートレスでいてほしいという要求、いろんな事情が重なって、やめ、とにかくブラウザに JWT を持たせて投げさせればいいじゃん、という流れになった。ところが、XSS でトークン抜かれやすいし、一度配った JWT を即時無効化しづらい、ステートレス最高と言ってたら、運用で積む。そこで BFF が出てきて、ブラウザとの境界は HTTP オンリークッキーでいいじゃん、 JWT はサーバー側の BFF に API 間だけで回そう、という構成が増えていく。 React Server Components とか Server Actions みたいなサーバー主役のフレームワークもこれを後押ししている。で、 JWT が枠物になったわけじゃなくて、ブラウザに長期的に持たせる必要はなくなったというのが、いわゆるクッキー回帰の本質だよ、という整理です。ブラウザ境界はクッキー、サーバー間は JWT というレイヤー分担の絵を、 歴史と一緒に理解したい人にはとても読みやすい記事になってます。3本目、サプライチェーン攻撃対策の実行を継続検証する GitHub 監査基盤を内製した話です。これはセキュリティ運用の泥臭い本質をちゃんと書いてくれている記事ですね。スマートラウンドさんが PNPMUV のミニマムリリースエイジとか、タクミガード、GitHub Actions のシャーピーニングといった、いわゆるサプライチェーン対策をたくさん入れてきた。でも、設定してあるちゃんと効いているとは限らない。新しいリポジトリが増えたり、サブツリーを取り込んだり、パッケージマネージャーのバージョンがばらけたりすると、あれ？このリポだけミニマムリリースエイジ効いてないじゃん。このワークフローだけシャーじゃなくてブランチ参照になってるじゃんみたいな設定ドリフトがどうしても出てくる。そこで設定されていることじゃなくて実際に効いていることを継続的に監査するために GitHub の状態を Python でチェックする基盤を自前で作ったという話です。 Org や Repo、Workflow、GitHub、Apps、パッドごとに1ファイル1チェックで実装して結果はイシューとしてアップセート、Slack にも通知、例外はやめるで Git 管理、期限が切れた例外は自動で再評価といった感じでガバナンスを仕組みに落とし込んでいる。既存の GHQR や GitHub Advanced Security がなぜ刺さらなかったかという話も丁寧でスナップショットで終わってしまう。運用ルールを表現しきれない、タクミガードが本当にデフォルトレジストリーとして効いているかみたいな文脈判定が難しいといった理由が挙がっています。面白いのが監査対象をレイヤー A とレイヤー B に分けているところ。レイヤー A は機械判定できるルール群、レイヤー B は外部コラボレーターやアップ、パッドの棚卸しのように人が定期的に見直す領域。その上で例外には理由承認 PR 有効期限を必須にして、期限なしは NG、 期限切れたら自動で再通知して永遠の例外を防ぐ。こうすることで設定のドリフトをすぐ検知できるし、昔決めたからそのままが減る。しかも新しいチェックも1ファイル追加して PR 出すだけで増やせる拡張性がある。 ADR で意思決定も残していて、セキュリティの運用ガバナンスをきちんと設計するとはこういうことかというのが伝わってくる記事でした。自社でも似た課題を感じているチームにはかなり参考になると思います。4本目、 Kubernetes で Minecraft サーバーを運用すると何が難しいのか。これはインフラ好きとマイクラ好きの両方に刺さるやつですね。Docker Compose で Minecraft サーバーを立ててそのまま運用していると、とりあえず立つからいいやって済んでしまうんですが、 Kubernetes に載せようとするといきなりいろんな問題がオポに出てくる。 Pod の再作成タイミングと初期化処理、 PBC 上にある World データや設定との整合性、優雅なシャットダウン、リソース配布の仕組みなどなど。記事ではまずインストールフェーズとランタイムフェーズをきちんと分けることの醍醐さが語られます。サーバージャーの取得やワールド展開などはインストールフェーズの責務で、ここで矛盾があったら無理に自動修復しようとせずフェイルファストする。中途半端に直そうとすると逆にワールドを壊したりするリスクがありますからね。ランタイムではアーコンとプリストップ、フックを使ってやつプレイヤーに通知しつつ安全にサーバーを止める。ターミネーショングレースピリオドを長めにとってちゃんとセーブしてがポッドを入れてのたちを詰め、プロセスが起動したかではない、サーバーとして安定して遊べる状態かを見るようにする。さらにプラギンズやコンフィグは S3 やミニオから同期して、削除を伴う Remove Extra は明示的にオプティンしない限りやらないといった安全側デフォルトを意識した設計になっています。こうした思想を形にしたのが著者の方が作っている Docker Image Alexander GG0520/Minecraft Server。 Kubernetes や GitOps での運用に向けてライフサイクルの明示性、 PVC 保護、 S3 未内容連携、 Archon 終了などにフォーカスしていて、一般的なとりあえず手軽に立てられます系のイメージとは目的が違うよという位置づけです。Kubernetes 上でゲームサーバーを真面目に運用したい人には、何が難しいのか、どこを気をつけるべきかが具体的に分かる内容でした。そして5本目、 社内の知見を AI が漏らさず拾う唯一の設計思想、カーパティ氏の LLM ウィキを実践して分かったこと。これはラギや社内検索に悩んでいる人に刺さりそうな記事です。社内ドキュメントをそのままベクトル DB に入れてアグ組んでみました。でも全然いい答え返ってこないんですけど。というパターン、その主原因はどんな風に入れたかにあるんじゃないかという指摘から始まります。カーパティさんの LLM ウィキやパイヌコーンのネクサスが取っているのは、そのままのドキュメントを RAW として保存、取り込み時に LLM でコンパイルして構造化されたウィキページやアーティファクトとして蓄積、クエリ時にはそのコンパイル済みの層だけを見る3層プラスコンパイル型の設計です。記事ではこれを実践するにあたって1チャンク1概念、だいたい200の分べ400トークン、対象システムや時点を明示、そのチャンクだけ読めば意味が通る自己完結性を満たすように LLM に自動でチャンクを作らせていくアプローチが紹介されています。散らかった約20万ファイルをこの方針でコンパイルしていったところ、検索の体感精度がかなり上がったという手応えがあるそうです。一方で当然リスクもある。取り込み時の LLM が間違った理解をすると、その誤りが知識ベースに定着してしまう。トークンコストもかかるし、スケールすると運用も大変。そこでリントをかけたり、階層的な構造を意識したりいった工夫が必要になる。ナイーブなラック、もう少し頑張ったアドバンスドラック、 LLM ウィキ、ネクサス、どれか質が絶対下位というわけではないけれど、取り込み時に知識をコンパイルしておく、情報に型、出典、構造を持たせて段階的に開示するという共通の設計思想が重要だと締めくくっています。大事なのはいきなり複雑なものを作るのではなく、評価基盤を用意しつつ必要最小限の複雑さから育てていくこと。社内ナレッジ検索の沼にはまっているチームにかなり示唆を与えてくれる記事でした。というわけで、今日の全カストでは全部で5本の記事をご紹介しました。振り返ると、1本目はスキルド MD を220強で打ち切っていたコーデックスの挙動からつら、エージェントスキル設計の現実的な制約の話ね。2本目は JWT をローカルストレージに置くなが、どういう歴史で生まれて今なぜ空気回帰と言われているのかという整理。3本目はサプライチェーン攻撃対策を設定しただけで満足しないための GitHub 監査基盤作り。4本目は Kubernetes 上のマインクラフトサーバー運用で何が難しくなるのか、ライフサイクル設計のポイント。5本目は社内知見を AI がちゃんと拾うための LLM、 ウィキ的なコンパイルする RAG の設計思想についてでした。気になった記事があれば、詳しい内容は番組のショーノートにまとめてありますので、そちらから原文もチェックしてみてください。この全カストでは番組の感想やこんなテーマ取り上げてほしいなども大歓迎です。開発現場のモヤモヤや最近読んでよかった技術記事のシェアなんかもぜひ送ってください。それでは全カスト、お相手はマイクでした。次回またこの時間にお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。